読み味の時間、
また1ヶ月空きましたね。
そうなんですよね、最近どうもなんか解けないような気がするなと思ったらね。
いや、あのね、前回紹介したね、ニュートラルもね、はい、月曜劇団もね、はい、素敵にバカっぽくて面白かったですね。
面白かったですよね、
はい、あの見終わって、はい、10分後には内容を忘れてるっていう、はい、なんて素敵と思いました。ただめっちゃ面白かったことだけは覚えてます。はいはい、またどっかでアーカイブで見れるかと思いますけれども、ね、まあ、そんなね、楽しい劇団をいろいろと紹介しながら、はい、この暑い夏をやりくりしていこうと思っているわけですが、はい、決して読み出しの時間は月1番組ではありません。
そのはずです、
ね、
はい、
2週間に一遍だったはずなんだけど、
ね、まあまあいろいろね、
ね、
ペースもありますね。
5年間ぐらい真面目にやりましたもんね、私はね、はい、もうそろそろ、大人の事情でのんびりやっていこうということで、はい、ただ、ね、夏も頑張りますよということで今日もお届けしようと思います。本日の相手、はい、かゆうこと
西田森ゆきと、
そしてゲストにお越しいただきました、
ストーエイジの浅田大輝です。
ロイン機関の牛田拓磨です。
武田彩美です。
いらっしゃいませ。いよいよ浅田さん、
はいはいはい、
お久しぶりでございます。
どうもどうもどうもどうも。もう言うてくれたらもうそんなの取って送るのに。
え、そうです、本当ですか。本当に取って送らせますよ。今やわりかしボイスメモとかでも大丈夫ですからね。
そうですね、便利な世の中にあったよ。
そうそうそう、うん、で、まあ、浅野さんね、はいはい、ストーエイジさんということで公演の度にいろいろとお越しいただいておりますが、今回もちょっと甘えましてですね、浅田さん、なんかちょっと新しいところでなんかしてるじゃないですか、来てくださいよ、ということをポルサプライズ企画の時にこっそり言いました。
あの時に
そうなんです。なんかまたちょっと別な単語が出てきてすいません。あの、何度か出てもらったことがある大巻ポルンというですね、シロットさん、はい、やつの結婚1周年パーティーみたいなものをちょろっとやったんですが、はい、そこにストーンエイジの浅田さん来ていきなり乾杯をさせられるというね。
そうですね、
乾杯の挨拶を振られたりいろいろしてたんですけれども、はい、まあ、その時にポルンのことはさておき、浅田さん浅田さんって読み出し出ませんか。いつも通り唐突にいつも通りね、もう本当に無責任にオファーを出しまして、はいはいはい、で、その場にはロイン機関の方誰もいらっしゃらなかったんですけど、ロイン機関の話してほしいんですよ。で言ったら今日来てもらいました、はい、石田さん、はじめまして。
はじめまして、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張してるんですか、彼は今日。
いや、いつもこんなんです。
あ、そんなもんなんです。
だいたい今日のオフシーン。
ネットでは伝わりにくいかなと思いますが、挙動不審ではないですけど、小動物系ですか。
よく言われます。あ、今日はちょっと大きい動物になるように頑張ろう。
大きい動物になるように。
カピバラぐらい。
カピバラで。そして横で大変受けてらっしゃる武田さん。もうね、
すいません、
なんかお母さんみたいになってますけど。
うちの牛だな。
違う、もう私のことだったら持ち込ま
れます。ね、武田彩美さんといえば、ね、はい、元は元じゃない、今もそうですよね、鉛の文庫さん。
あ、いや、もうでも活動もしてませんけど。
活動もしてません。
フリーな感じ。
フリーな感じ。最近ストーリー周りですごいよく見るんですけど。
ありがたいことに使っていただいて、
フリーな感じで
頑張って
ます。そうですね、武田さん、うん、最初に、そう、去年のうちのバンド野郎でツーで出てもらって、
中学生やってましたよね。
そうです。そっからまあ1年ちょっとぐらいですけど、割と武田さんと会う機会多いです。
私もなんかあれ以降やったら武田さんをステージで見てる気がするんですけど、
そう、あのあと、うん、それが春で、うん、秋にあのうちのストーンエイジの学校公演をやったんですけど、はい、その時、うん、おてんばルーシーっていうのがあったんですけど、はいはいはい、武田さんが、うん、七節の中で出てきました。
七節、あの虫の役ですか。
細い細い七節の中で出ていただいた
り。得意な役なんですね。
でその後またストーンエイジのサーティーサーティー出た時に、うん、また、武田さんにも、看護婦役で出てもらって
今度何の虫やろ。
だから、あの、今回のこのロイン期間で、うん、僕と武田さんは4回目ですね。
はい、おお、はい、この短い間に。
そうですね、はい、
そうかそうか。私その間にもなんだっけ、あの三俣婦人会出てましたよね、はいはい、あれで見たりとか、
はい、あと岩切地方関係
で。あ、そうだそうだ、千代ちゃんの方だ。だからなんか最近ここ1、2年すごく武田さんをステージで見るなと思っておりますが。
ありがとうございます。はい、
もうさっきすごい久々に思い出したんですけど、私十数年前武田さんの脚本に出てたって、
はい、うん、今感動の対面、ね、
感動の対面すごいね出ました見ましたみたいな話でしたけどね
見ました
見ました
見ました見ました
。そうなんですね、はい、まあ、あときだから私もよく分かってなくて、
私ももう誰が出るとか聞かずに行って、はい、わーって本番見て
る。でもあれあのなんか2バージョンあったんですけど、
え
そうなんです、あれね、なんかね、4作品で、はい、8組あったんですよ。だから1作品につき2バージョンずつあったんです。知ってます？
でもえあでも多分見た方じゃないですかね。
月が満ちていくっていう演出と月が欠けていくっていう演出で、はい、私が出たバージョンは月が欠けていくだったので、多分あの本的に割とひねくれた解釈の最終だったんですよ。
あれ
当時時間泥棒の奥井貴和さんとセットの方のバージョンなんですけど、
見て
相手役まで覚えてない
、はい、いや
あれ武田さんが一番人気者で天狗になってた時でしょ。
違います。そうなんすか
関西だけで武田さんのファンが7000人
いたから。いやーすごい、そうですよ、ね、もう大人気脚本家の本をやらせてもらえるということでワクワクして出たんで、
天狗になってたんですか。
なってますよ、なって
ますまあまあ、大昔そんな舞台もやりましたということで、はいはい、後でその辺を突き詰めようと思います突き詰めるんかいそんなご縁があったの。菱谷さんはでもほぼ初めまして。
そうですね、ほぼ初めましてですね。いや、ね、舞台上では拝見してるんですよ、うん、僕もね、うん、でもお話をちゃんとする機会がまあないですし。
でもね、私もだから脚本には出させてもらってますけど、うん、その時演出家さんね別でしたし、別ユニットなの で、ね、武田さんとはお話をしてないんですよ、うん、で勝手に私が鉛の文庫さんを見に行って、うん、牛乳のムシーンとかでゲラゲラ笑ってただけなんです
牛乳のムシーンが
飲んでましたよね
飲んでなかったです
なかったんだごめんなさい、ゲラゲラ笑ってて
だから本当全体的にね、一方的に存じ上げてるか、うん、いう感じの状態で、はい、
でも私も牛田さんは初めてです、
はい、
ね、牛田さんは、今回そのロイン機関というユニットは旗揚げ、
はい、旗揚げです、
旗揚げ公演ですか。旗揚げ公演で、で、チラシを見る限り脚本が浅田さん、はい、ソンエイジ浅田さんということで、はい、まあ、そこで私も引っかかってというか、おうと思って、で出演陣を見て、あ、これはぜひともお話を聞きたいということになってお声をかけたんですが、はい、牛田さん、はい、演出のみですか。
演出のみです。
出演ではない。
出演はしないです。
牛田さんは役者さん、演出家さん。
役者を最近やめて。
やめたんですか。
やめて演出になりました。
お、演出になったんですね。
私の歴史の中ではこの大転換点が最近あって、はい、ここからまあいろいろあるっていう感じの人生なんですけど、
はい、
今ここ分岐点のところですね。
分岐点、はい、演出作品としてはじゃあ今回初ではない。
いや、演出はまあ大学時代とか、うん、まあ高校時代とかちょこちょこやってたんですけど、はい、こうやって、外できちんと、きちんと、うん、やらせていただくのは初めてのことでございまして、
ご自身のユニット、
はい
はいはい、ちなみにこのロイン機関っていうユニット名になるんですかね、これは、はい、そうですね。ロインって何ですか。
はい、
なんですかね。
ロインというのはですね、はい、ロインという牛のお肉が、僕牛だという名前なんです、
はい、
でそのロインという牛のお肉の部位がございまして、
は
い、その中でも最もいい部位はサーロインということです、はい、
あ、違う、
え、だそう
だ、ね、ロインの部位があって、でそれを食べて、あ、これ美味しいからサーをあげようって言って、名前がサーがついてサーロイン。
ああ、そうな
の。ああ
、ロインもともとないね。
あ、そっか、そう、はい、ロインっていう部位があるんですけれども、はい、それを食べた人が、あ、これ食べて美味しいってことで、
う
ん、この
肉に。違う、王様が食べたから。
いや、でもさっきそれ多分イギリスの王様が食べたんです。
食べたんですね。
その時に、あ、なんかこれはなんて美味しい肉なんだと、これこの肉にサーという称号をつけようって言って、あ、王様かしこまりましたということで、ロインという肉にサーがついたんですね。サーロインという肉になって、うん、ということで私牛田もですね、
はい、
ロイン機関という名前にいつかこのサーという称号がついてサーロイン公演ができるように、という目標と
言いますかね、夢と希望と野望を持ってるんですね。
そうです、目標でございます、うん、はい、の第一歩でございまして、はい、のロイン機関という名前でございます。どうですか、いい説明でしたね
この今のロイン期間の説明を聞いて何でしょうか。この劇団はあやみさんは何かで絡んでるんですか。裏のフィクサーかなんですか。
出演をしてるんですけど、このロインの話は何回も聞いてるけどものすごく分かりにくくて、もう本当何時間もかけてやっと私が理解したので、藤田君が一人説明するときに ちゃんとこう分かるように言ったらいいなって日々思ってます。
あの番組を聞いてる皆様に一つだけ先、はい、あのお伝えしておきますけども、はい、この牛田君と武田さんの最も分かりやすい関係は主従関係、はい、武田さんが主で、牛田君が従者でございます。
いや、まあ、こんな言うこと聞かない従者いないん
ですよ。すいません、今の関係で違うって言われたらそれはそれでだいぶ問題がありますよ。もう確実に耳打ちおかみを超えてましたからね。
ただ牛田君は、はい、わかりました、かしこまりましたって言うんですけどもできないんですよ。
やらないじゃなくてできない。
そう、できない。
やる気持ちはある。
やる気持ちはありますね。でもまあ、もう演出ですから
演出じゃない。演出ですからってなっちゃった。、まあ、とりあえずいずれの日にかサーロイン公演ができるようにということで、うんうんうん、まずはロイン機関が立ち上がりました、うん、はい、で一歩目として脚本をストーンエイジの浅田さんですよ、はい、なんかご縁があったんですか、そこまで。で
もご縁は、まあ、武田さんがうちに出てもらって、ええ、武田さんが出てもらうと、うん、漏れなくこの人がついてくるんですよ。
やばい、銃ですか、銃ですか、銃者。
僕演出です。
武田さんの演出。まあ、
そうですね。
まあ、その時は銃者でした。
たまたまなんか受付が足りないってことで
銃者時代、銃者時代
あ、じゃあお手伝いで、やっぱしもべ、あ、じゃ
あ、まあほぼしもべ。だから武田さんが役者するときには、うん、
仕事、
そう、フォローがね、あるんですよね、いろいろ、
はい、
いろんなフォローを武田さんにされるので、はい、で、だからうちの現場にも牛田君が勝手に来て勝手に弁当食べてるみたいな。
あれ、
お前誰やみたいな。牛田ですよ。あ、そうか。
そのやり取りリアルですか、リアルですか。浅田さんのクイズはネタじゃなくて。
じゃあ牛田君前説やりや、わかりました。
やってました。
その回見てない。
どんどん正体がわからなくなっている。
まあ、気づいたら石田君はそっと忍び寄ってくる、そういう存在でございますね。
いいキャラですね、うん、はい、愛されキャラですね。でもある意味ね、憎めないですよね。
はい。
すごいか弱い声だった今。なんだろう。うんうん。じゃあなんかそこで縁を結んだなと思って、
はい、
脚本書いてって話になったわけですか。
はい、ぜひ書いていただけませんか。
はい、で2つ返事で、はい、
そうですね、わかりました、
書かせていただきます。
書かせていただきます。
書いてもらいまして、
はい、
そして、はい、ロイン期間が9月に公演ということで、もう1ヶ月前になっちゃいましたけれども、
はい、
稽古自体は結構前から、ね、はい、進んでるような。
そうですね、6月から、うん、まあ、僕が大変筆が遅いのでちょっと稽古をやりながら書きながら、役者さんの動き見ながらちょっと合わせていくみたいな、初めての方もいらっしゃったので、僕自身が知らない方も初めてやる人もいてたので、はい、まあ、そういう意味で、そういう感じでちょっと牛田君にわがまま言いまして早めから始めていただきました。
なんかそういう当て書きって言いますか、いわゆるなんでしょう、エチュードしながらとか、
いや、感じではなく、そうではなくて、うん、もう、うん、もう役も全部決めて、うん、
はいはい、
それから、台本もある中で、うん、それぞれやってもらうんですけども、やっぱりそれを見て、うん、なんですかね、その役者の稽古を見て僕にフィードバックしたいっていうか、
うん、まあ、細部とかちょっと肉付けを変えていく感じ、ね、あ、
この人はこういう物言いをしはるんやとか、こういう、やっぱり想像しているよりか、うん、なんかお芝居を見ると、あ、暗い芝居よりも明るい芝居がいいなとか、まあ、そんな、まあ、大きなところですけども、
うんうんうんうん、
やっぱりそういうものをやっぱり感じられるので、 まあ、自分の本で喋ってもらってで見てどんどんどんどんこうした方がいいかなした方がいいかなっていう感じなんですけど、
物語のまあ筋は一応決まってる感じなんですよ ね、 舞台立てとか、
はい、
そのなんか物語の流れ、まあ、今回一応そのチラシ読んでるとアイドル2人組アイドルって出てきてるから、はい、きっとアイドルの話なんだなっていうことはなんとなく分かるんですけど、
はい、
そのこうそういうこうなんて言ったんでしょう、人物設定が出てきますとか、はいはい、でこういう風な話の流れにしたいですとかっていうようなところは牛田さんの方からオファーがあったりとか、
いやその辺は全く僕の自由にさせていただ
いて、そうなんですね、
はい、だからそういう意味ではこの男はあの器が大きいと言いましょうか、
うん
ただこうやって一つ褒めると、うん、おおって大きく喜ぶ小ささは兼ね備えております。
今お顔を見てる限りすごい嬉しそうですあんまり
あんまり褒められたり
しないですねでも多分本心だと思いますよ。でも今そのね浅田さんが言ってたような脚本が少しずつ物語の筋大体こういう物語ですよっていうところはきっとね牛田さんはじめキャストの皆さんももうご存知だと思うんですけど、それでまあ細部が変わっていく稽古してるじゃないですか、
はい、
演出家さんはそこはどんな感じで折り合いを一緒につけていくんですか。脚本が変わっていくところは演出にもやっぱ相談するんですか。
いや全くしないです。
あら
だから脚本はもう、うん完全に僕、
うん、
で僕は演出については一切口出ししてないですし、
あ
だからあの完全な分業制と言いましょうか。その例えば、うん、僕も稽古ずっと行ってるんですけども、うんはい、稽古見てて自分やったらこうするなとかあるんですけども、
はいはい
うん、それ言うのは簡単なんですけども、やっぱりこのロイン期間は牛田君が、うんサーのロインになるそういう期間なんで、
サーもらわないといけないですよね、はい、
やっぱり自分で気づくのが多分一番勉強になると思うんで、
うん
でだから僕はなるべくいらんことはいらんことじゃないんですけども言わないようにしとこうと思ってるんですね、
うんうん
うん、で最後の最後どうにもならんかったらいっぱい言おうと思ってるんです
お願いします
あれあれなんか役者から何かご要望が来てしまいましたが
やっぱりもうみんなで作ってるものなんでやっぱり作品をいいものにしたいので、うんまあ、そこは多分言うかもしれないですけども、うんまあ、今の段階では牛田君が自由に好きな風にやるべきやと僕も思ってるんで、
うん
まあ、その代わり僕も脚本であの好きな風にやらせてもらってますし、
うん、
で次こうこうこうこうこうなるっていうのを彼に言うとまた鼻息あるかうんあそうですかうん言うて先走ってその書いてもないところを演出プラン考えてきたし、いやまたかまたやかそのシーンとかまた書いてないからあんまり言い過ぎるとこの人先走ってしまうんで、
あ
そうだなんかもう期待しちゃうんですね。
こんなお話にしようと思ってるねっていう話を聞いた時に、うん、あなるほどじゃあこれでこうでこうであこういうことやな、じゃあセットはこうあこういうことやなってうわーって盛り上がって
頭の中で妄想がうわーってー
できたみたいなあったんですけど、まあ、本ができてくる、うん、あれどうしようどうしよう
違ってたって
こっちやこっちやいやあみたいなあれいいですね
でもそのために修正して
楽しいです、
はい、切磋琢磨していい方向に変わっていってるんでしょうけど、はい、今の話を聞いてると役者がすごい大変そうなんですが、
いやいやそうでもないですあの結構
なんで君が嫌って言う
のあそう
割とあの、うんオーソドックスな今のところ感じですよね、
う
ん、
そうですね、あのこの人は、はいまあ、どっちかというと割と演出家前とした演出家かなと思いますけどね、僕はなんかその割と僕なんかは、うんまあ、あのちょっと役者やってるから、うん、役者の整理を大切にしたいんですけども、うん、この人はもうそういうの関係なしに自分の思ったことをそのまま言うし、
うんうんうん、
そのまま言えて なかったりするんですよ言うてどう伝えるかっていうのは、うんまあ、これからの彼の課題やと思うんですけども、うん、演出家としての子供とりあえずこうしたやらせたいっていうのは言いますし、もうすぐ止めるし稽古、うん、
あそか
大きくうなずいているあやみさん
は多分ね役者の整理としてね、うん、例えばじゃあ今から10ページから12ページやりますねって言って、うんうん、じゃあはいどうぞって始まると10ページから12ページ終わってから、じゃあ10ページのここをこうこうしてくださいダメ出しをするんですけども、うん、彼はうん、あちょっと待ってください、今のですねあのこうしてください10ページの半分ぐらいでこう止めちゃうんですよ、
はいはい、
であじゃ あ最初から、うんうん、あちょっと待ってください、うん、でねこう止めちゃうんですよね。それは多分それ嫌がるで役者。
そうそうですそうか。
それな、ね、わしな稽古場でみんなの前で言うたら自分な落ち込むと思ってな入れへんかったけどな、
ここで
全世界発信で言っちゃった
ダメ出しはメモ取って全部やってから後で言うたった方が役者は集中力が続く。
そうですね、
一回一回止めるとこう集中力が続けへんの。
一回二回やった後にちょっとずつ止めるのはダメですかね。
だから全部やってダメ出ししてそこで何回か返してでクリアしたら次のところに行って全部クリアしたらもう一回頭からやるとかな。
やってダメ出しして
そこから、とりあえず10から10にやるって言ったら役者やりたい。
うん、わかりました。次からそうします。
次からそうなってるみたいです、稽古場の皆さん。
いいこと聞きました。
だからこういうとこも含めてやっぱり経験やし、どう伝えるかっていうのもやっぱり役者にどう伝えるかっていうのはもうほんま演出家も、例えば武田さんと牛田君は歴史があるから割とね伝わるんですよ、武田さんに対しては。
あでもそれすごい分かる。私は牛田君が何言いたいのかは大体分かるんですけど、はいはい、そんな言い方で絶対誰も分からへん
っていう通訳が必要になる。
他の役者にはね、伝わらないですよ、歴史がないと。
あ
だからそこを初めてやる役者でも分かるような言葉を持つのが演出家なんですけど、そこがないからもう周りがえどういうことやとってなるんですけども、まあ、でも彼はとりあえず言うから、
うん、いや私も大概分からん時ありますよ、うん、あそこから言います、うん、あそこだな、うん、あそこやってください。
そこやね、
指示語が多すぎて牛田君はあそこがね、うん、じゃああそこからやりましょう、誰どこやねん、
これだと思うんです、うん、きっとこれだな、うん、これで何や
な。なるほど、いいこと聞きました。
それは自覚は今まで、
まあでもあったり、でも言われて、あそうか、そういえばなんかページ数とか言ってなかったなと
思って。
すごい頭の中で、
そういうの言っちゃう。
1個セリフのヒントあったら探せるけど、あそこしか言ってない
。でも日常会話でもよくありますよね。あの曲のあれはあれやなんて、あれがどうだったかなって、それ言っちゃうって言ったら高いやつですね。
すごい。ね、お話を聞いててめっちゃなんか勉強になったところはちょっと今やりますけどね。そうそう、私もなんか頭の中でわーってなって結構こう自分の気持ちだけが先走る方なので。
あいやでもこんなことはないと思いますよ。
そう、うん、牛田くんよりは人生経験がある他に揉まれてるんで多分もうちょっと親切。10年後を目指して頑張ろうか、はい、ね。あれちなみに今回、はい、武田さんはどんな役の頃なんですか。
まあ、なんか昔アイドルをやっていた2人が、うんまあ、あゆみさんの結婚を機にアイドルを辞めてしまって、うん、今あゆみさんは、スーパーの店長をしてらっしゃる。
元アイドル現在スーパーの店長。
ほう、
着実な人生というか、なんか トラバーユって言葉が古いな。
久々に聞きました。私も今
知らないって言ってるこいつ。こいつって言っちゃったゲストに。
あれもうないんですかね。
ないんちゃいます。
ないでしょ、あの雑誌も、ね、転職。
そういう雑誌があったんですよ。牛だね、あったあった。
あそんな転職をガンとしちゃった方が
そうですね、私がもう、うん、で私の相方というか元アイドルのコンビを組んでたのが川田陽子さんという方がまだ芸能界にいるっていう、
まだいらっしゃって、
は
い、
ような、
う
ん、でもあゆみさんは着実な人生でもないんですね。
あそうなの、
いろいろあったりして、
だってスーパーの店長って言ったらもう今や人を顎で使って悠々自適なはずなのに、
そこに大きな何かがあり
なんですよね。
なるほど。
こうやってね、彼はね、ちょっと下手くそなんですよ。
そう、あれ。そう。やったところも大概下手だったん
ですよ。めっちゃ盛り上が
る。人は煽ろうとするんですけどね、いかんせん下手なん
ですよ。だって、私の役って聞かれたら、二人組のとかおかしいやん。うん、元アイドルだったけど、まあ、って言った方がいい。
そう。
まあでも分かりやすく言うと武田彩美さんが主役でございます。
ありがとうございます。なんかあの勝手な印象なんですけど、はい、彩美さんが主役って聞いちゃうとやっぱりコメディというかちょっと面白い感じのお話なのかなと思ってしまうんですが、
あ、でも本当にあの浅田さんの、うんうんうん、本物というか、ね、やっぱりもうセリフが、セリフ自体がすべて面白くて、うん、あの面白いシーンが。
今回は家族ものですか？
まあ、家族ではないですね。まああのまあ、基本はその武田さんと川田さんの友情があって、
はい、
それが時間を経って、はい、まあいろいろこじれて、うん、でまた戻れぬかっていう川田陽子っていう。これまた怪物と武田亜美っていうこれまた怪物のこの、うん、はい、まあ言うたらぶつかり合いを、うん、まあ見せれたらいいなと思ってます。
お、
演出的には、
演出的にはですね、はい、でも亜美さんのそばにこれほど長くいる私ですから、
そんなおれへんですか。
それ話し合ってこねえんだ。
ずっと使えていたの。
ただのコメディーではお話せない、はい、今いろんな面が見れる、うん、もう武田彩美ファンにはもうたまらない作品となると
。おります、おります。
あとは僕これでもちょっと話って違うかもしれないんですけど、うん、あの僕ミュージカルとかも好きで、本当宝塚の演出家になりたかったんです。
すごい音聞こえましたけど今。
でそれでそのでもそういう思いを胸に今まで生きてきて演出やろうってなって、でも今回も全くそんな感じの話ではなく、そのまあ、なくってことはないですけども、
でも元アイドルで芸能界ということは歌って踊ってもいいんじゃないですか。
そうですよね、うん、そうなんですよね。
今ちっちゃく腹立つって言いましたよ。
本の中でそういうことは書いて、
そういうシーンは特に脚本にはない、
入ってるとか入ってもいるんですが、うん、あれ入ってるのかな、
はい、なんか不安になって不安にな
ってる、入ってるんですけれども、まあ、そういう部分もそのちょっとワクワクする部分ありますし、 もしかしたらもうちょっと長めにしちゃったりしちゃったりしてとか考えたり、
あ、
でももちろんでもそういう本を大事にしなきゃいけないっていうのは絶対、
うん、
もうそれはもう僕の中の信念だし、本大事にしてない演出とかもう大嫌いだし、本は大事にするしやりたいことやるし、あゆみさんは素敵やし、ね、そんな演出もう見どころ満載感が伝わりましたでしょうか。
多分ね。
いや。
でも、ね、今確実に伝わったことはこの座組の仲の良さを伝わりましたね。今でここ3人仲良しで、ここに、今回まさにお名前出た川田さんもですけれども、うん、他にもなんか私知ってる役者さん結構たくさんいらっしゃって、
うん、
なんかあの肘矢くんね、
はいはい、
やっぱり肘矢くんも、まあ、今はもうミクマクっていうイメージが強いですけど、まあ元々鉛の文庫で武田さんのとこに肘矢くんはね、はい、いらっしゃって、今も鉛の文庫、今回はチラシに名前ついてますし、
今回もガンガン絡んでます、
ガンガン絡んでますか、相変わらずやかってるんですか。そうか分かんないか。で、あのうち去年出てもらいましたけれども、東里特命劇団の出てもらってますけどもね、で、里も出て、で村上さん、前向きヌーの村上さんも出てますし、でこれなんかあのなんかこうキャスティングはどういったところを観点に何かあったんですか。出てほしいなって感じですか。
はい、もう出ていただきたいなと、うん
うん、
一緒にやりたいな、素敵だなと思った方を選んでおります。違う、観点、観点、
いや今のでいいです、今のでいいです、好きな役者呼んだんですよね。
そうなんです、そうじゃないですかね。好きな役者呼ぶじゃないですか。
そりゃそうです、好きな役者呼びますよ。でここがまあなんかじゃあ家族っていうわけではないですね、今回は出てる皆さん。
そうですね、あの舞台が、うん、スーパー、武田彩美が経営するスーパー、
はいはいはい、
まあ、町の小さなスーパーなんですけども、
うんうん、
まあ、スーパーの、まあ、バックヤード、
うん、
裏側、
はい、
車がつけるような荷物を下ろすような ところを舞台としてまして、スーパー、武田さん演じるスーパーの社長、うん、でスーパーの店員、うんうん、で、そのスーパーの中に入ってる、薬局の薬剤師であったりとか、商品持ってくるトラックのうんちゃんであったりとか、うんうん、そういうところをベースにして、うん、で、川田さん演じるところの、はい、元アイドルの相方がやってくるんですけども、はい、その川田さんの、うん、兄弟、うんうん、またその嫁、うん、だったりが、入ってくる、まあ、そういう感じの構成となっております。
なるほど。なんかね、
スーパーの裏側って、うん、スーパーの裏側、
ロケーションが
また面白い。ちなみに鳥の日というタイトル、今までタイトルの話してませんでした。
そう、まだ1回も言ってない。ロイン期
間っていう話だけです。そう、タイトルには何かやっぱり意味があるんですか？
なんか、うん、考えた結果あんまり浮かばなくて
言っちゃった言
っちゃった、なんかね、
はい、
なんその今の内容と鳥の日っていうのは、はい、
う
ん、そんなに近くないんですけども、
そうですね、
パッて浮かんだんですよ、ね、浮かんで、
はい、
これでも今の考えで物語と遠すぎるなと思ってたんですけども、
うんうん、
つけちゃえって思って
もう私スーパーの話やし、いろいろ今聞いててきっといや唐揚げ屋さんがあるんやとか勝手に考えてましたけど
まあでも関係ないことはないんですね。まあ鳥が、うん、まあ、いわば、武田あやみ川田陽子、
うん、
ね、チラシ2羽の鳥ですもんね、
うん、
そう、
もうでも演出でだいぶその盛り上がってる部分、盛り上がってた部分が昔、はい、その
昔今は
今も盛り上がってますけど、まあ、どんどん想像しちゃう人なので、うんうん、はい、その演出がまだ残ってだいぶ残ってるので、
うん、
演出面でだいぶ鳥の日です、
うん、鳥の日なんですね。
鳥の日はあります、
はい、鳥の日っていうのはちなみに日は炎の方ですのでは
い、はい、デイの方ではありません、
ないというところ、
ね、あと間違って手塚治虫ファンがけえへんかなっていうのがありますけ
どまた言っちゃった
これで3人来たら締めたもんやなと思ってるんですけど、
3人
そう、井上陽水のファンは来ませんか？
あ、井上陽水のファンも来てくれたら
あ、
ね、あと斎藤由貴のファンも来て
くれたら、ああいいですね、いろいろなことをもりもりに盛り込んだチラシですけど、はい、お手元にチラシのある方はぜひご覧になってみてください、はい、ということでね、このなんかちょっと座組の中の良さをぜひ読みラジ名物の朗読にも絡めてみたいということで、うん、ここで一本朗読をやろうと思いますが、はい、読みラジではちょっと何度か、読んだことのある作品なんですけれども、新たなバージョンでお聞きください。夢の検索先、キノコ会議。ハツタケ、マツタケ、シイタケ、キクラゲ、シロタケ、ガンタケ、ヌメリタケ、シモフリダケ、シシダケ、ネズミダケ、カワハギダケ、コメショウロ、麦ショウロなぞいうキノコ連中がある夜集まって談話会を始めました。一番初めにハツタケが立ち上がって挨拶をしました。
皆さん、この頃はだんだん寒くなりましたので、そろそろ私どもは土の中へ引き込まねばならぬようになりました。今夜はお別れの宴会ですから、皆さんは何でも思う存分に演説をしてください。私が書いて新聞に出しますから。
皆がパチパチと手をたたくと、お次にしいたけが立ち上がりました。
皆さん、私はしいたけというものです。この頃人間は私を大変に重宝がって、わざわざ木を腐らして私どもの畑を作ってくれますから、私どもはだんだん大きな立派な子孫が増えていくばかりです。今にどんなキノコでも人間が畑を作ってくれるようになってもらいたいと思います。
皆は大賛成で手を叩きました。その次に松茸がえへんと咳払いをして演説をしました。
皆さん、
私どもの務めは第一に傘を広げて種子をまき散らして子孫を増やすこと、その次は人間に食べられることですが、人間はなぜだか私どもがまだ傘を開かないうちを喜んで持って行ってしまいます。そのくせ椎茸さんのような畑も作ってくれません。こんな風だと今に私どもは種子をまくことができず、子孫を根絶やしにされねばなりません。人間はなぜこの理屈がわからないかと思うと残念でたまりません
と涙を流して申しますと、皆も口々に
ありがとう
と同情をしました。するとこの時皆の後ろからケラケラと笑うものがあります。見るとそれはハエトリダケ、ベニダケ、ゾウリダケ、バフンダケ、キツネのヒトムシ、キツネの茶袋なぞいう毒キノコの連中でした。その大勢の毒キノコの中でも一番大きいハエトリダケは大勢の真ん中に立ち上がって、
お前たちはみんなバカだ、世の中の役に立つからそんなに捉えてしまうのだ、役にさえ立たなければいじめられはしないのだ、自分の仲間だけ繁盛すればそれでいいではないか、俺たちを見ろ、役に立つどころではなく世間の毒になるのだ、ハエでも何でも片っ端から殺してしまう、偉いキノコは人間さえも毎年毎年殺しているくらいだ、だから少しも世の中のご厄介にならずに繁盛していくのだ、お前たちも早く人間の毒になるように勉強しろ
と大声でわめき立てました。これを聞いた他の連中は皆理屈に負けて、
なるほど、毒にさえなれば怖いことはない
と思うものさえありました。
そのうちに夜が明けてキノコ狩りの人が来たようですから、皆は本当に毒キノコの言う通り毒があるがよいかないがよいか試験してみることにして別れました。キノコ狩りに来たのはどこかのお父さんとお母さんと姉さんと坊ちゃんでしたが、ここへ来ると皆大喜びで、
もはやこんなにキノコはあるまいと思っていたが、いろいろのキノコが随分たくさんある。
あれ、お前のようにむやみにとってはダメよ、壊さないように大切に取らなくては。
小さなキノコは残しておきよ、かわいそうだから。
いや、あそこにも、ほら、ここにも
と大変な騒ぎです。そのうちにお父さんは気がついて、
おいおい、みんな気をつけろ、ここに毒キノコが固まって生えているぞ、よく覚えておけ、こんなのはみんな毒キノコだ、取って食べたら死んでしまうぞ
とおっしゃいました。キノコどもはなるほど、毒キノコは偉いものだと思いました。毒キノコも
ジェレミア
と威張っておりました。ところがあらかたキノコを取ってしまって、お父さんが
さあ行こう
と言われますと、姉さんと坊ちゃんが立ち止まって、
あ、毒キノコはみんな憎らしい格好をしていることね、
うん、僕が成敗してやろう
といううちに、片っ端から毒キノコどもは大きいのも小さいのも根元までこっぱみじんに踏みつぶされてしまいました。
さて、お聞きいただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。
何回やってもおもろいわこれ。
そうそう、来ると同時にいきなりあんな細かい字の原稿を渡されてみんな困るしかももうなんか浅田さんの松茸私決め打ちやし
皆さん、お気づきになられたでしょうか、僕の松茸、うん、中井正樹メソッドであったんですけど
そこか、
どうやったんや
ちなみにじゃ あやみさんのハエ取りだけは、
私は浅田さんからのアドバイスで、はい、バカボンのパパメソッドで
メソッドって言う
のね、メソッドなんやじゃあなんか役者は辞めちゃったかもしれない演出家の牛田さんの椎茸は、
僕の好きにやったらそれでいいよって言われたんで、なんでしょうねなんて言ったの、
椎茸可愛かったですか皆さん いろんなキノコ出てくるんで ね, ですね。あとね、親子のシーンはもう絶対このロイン機関親子って感じで今回やってもらいましたが、お父ちゃんお姉ちゃん僕お母さんで参加しました。でも本当でもほん、ね、あの、はい、もう青空文庫にも入っている作品なんですけど、今読んでも面白いなと思って、ね、ちょいちょい読ませてもらってますが、うん、新たなバージョンを皆様にお届けいたしました、はい、さあというところでですね、今日お越しいただいたロイン機関さんですが、公演が1ヶ月後という感じですので、はい、そろそろ情報の整理をと思っておりますの で, です、ね、
はい、
ここはじゃあ満を持して
頑張れ
代表演出家
お任せください、
はい、牛田さんにいろいろと情報を伝えていただきましょう。大丈夫、両サイドに力強い応援団がいるから、いけるいける。さあ参りましょう。それでは公演名からどうぞ。
ロイン機関旗揚げ公演鳥の日、
はい、日時が
2017年9月8日金曜日から10日日曜日です、
はいはい、全部で何公演ですか。
5公演です。
5公演、時間についてはまたあのネットなど検索していただいたり、ね、チラシ見ていただいたいと思いますが、はい、会場は
トリーホールです、
はい、もうここはねストーンエイジさんの公演などでも皆さんご存知だと思いますが、
千日前でございます、
はい、ぜひぜひお越しください。千日前ということでトリーホールですけれども、料金などについては当日券前売り券の違いなどありますか。
はい、前売り券の方が安くなっております、
うん、
はい、
料金と
前売り一般前売り2500円、当日2800円、はい、なんと学生は前売り1800円、
やった、
当日2000円、そして学生、中学生以上、要学生証、
うん、
学生であれば大学生でも、はい、専門学生でも、
うん、通信制でも、
はい、でも自動車学校とかちょっとダメ
そこダメらしいです学生証ねちょっとお持ちになっていただくと、はい、お得な期間があるかもしれませんということで、あとの詳細についてはロイン期間で調べると大丈夫ですかね、
はい、ロイン期間で調べていただければ、
はい、ロインがカタカナで、機関は機械の機に関係の関で、はい、いわゆる機関ですね、
そうですね、
はい、というところで検索していただければと思います、
はい
はい、こちらが9月の、8からということですね、うん、はい、もう今絶賛稽古中ですので、
ですよね、
皆さんどんなお話になってるか、あゆみさん歌うのかな、踊るのかな、ちょっとね、いろんなこと楽しみにしながら、はい、内田さんの妄想がどこまで叶えられたのかなそんなところも楽しみに見に行きたいと思います、はい、ぜひ皆さん劇場へ足を運んであげてください、はい、お願いいたします。
はい、
というところで本日の相手海優子と
菱田森優子と、
そしてゲストでお越しいただきました
ストーンエイジの浅野です。
ロイン機関の牛田拓磨です。
武田恵美です。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さんまたお会いしましょう。ごきげんよう、
さようなら。